サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田まさるがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。神戸新聞に面白いこう記事がありましたんでね、皆さんに冒頭ご紹介したいなと思うんですけれども、何かと言いますと、これ新型コロナウイルス禍がですね、5類へ引き下げられまして、で、まあ、ちょっとまあ一段落したのかなというということなんですけれども、まあ、振り返りますと、このコロナ禍の3年間聞き慣れない言葉とか造語とかいうというのが生まれましたですね。で、この3年間で、すでに人々の記憶から消えかけているものもあるわけなんですけども、まあ、全てが過去に変わる前に神戸新聞社の双方向型報道スクープラボというもので最も印象に残る言葉を尋ねたということなんですね。で、このスクープラボというのは一体どういうものなのかと言いますと、読者の投稿ですとか情報提供をもとに取材を進める双方向型の報道のことを言います。で、これによりますと、まあ、14の、その言葉をね、順位付けをしたということなんですけどもね。で、3位ぐらいからいこうか。3位はと言いますと、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置ですね。初回発令時のこれからどうなっていくのかという不安感、恐怖感がとても心に残っているという、そんな声があります。で、2位は密閉、密集、密接をまとめた3密が入りました。懐かしいですね。まあ、今でもこう3密は避けましょうとかね言うたりしますけどね、もう過去になりつつありますか。そして、それらを抑えて1位になったのは何かと言いますと、ソーシャルディスタンス、これが全体の2割近くを占めたということなんですね。50代の女性が言うておられるのは、両親がコロナになり私が看護、会社復帰をすると数人にしばらく露骨な距離を置かれたと、吐露されております。あるいは70代男性が言うておるのは、つかず離れずの関係を見直すことができたとかね、あるいは40代男性、パーソナルスペースの確保につながり精神的な負担が軽減されたといった、こんな肯定的な意見も目立ったということなんですが、ではでは、その14の言葉のうち、一番なんていうの、最下位ですね。最下位は一体何だったかというと、懐かしいですね、疫病除けの妖怪アマビエですね。2020年春に国内で感染が広がり始めた当初に注目をされ、あちこちで重宝されたものの、2021年以降明らかに尻すぼみになったというものです。ありましたね、アマビエね。そういうものですけどね。さて、このちょっとまあ言いかけましたけども、これ面白いですね。この双方向型報道スクープラボですけれども、身近な疑問や困りごとから自治体や企業の不正告発まで、あなたの調べてほしいことをお寄せくださいというふうに神戸新聞言うております。どうやって投稿するのかというと、 LINE でお友達登録をするか、まあ、これ無料です。あるいは Twitter のダイレクトメッセージで投稿することができるということです。神戸新聞社は皆さんと一緒にスクープを生み出す場だとして、このスクープラボを捉えているそうです。ご参加お待ちしているそうですので、ぜひ皆さん、ね、こんなスクープラボ一緒に記事を作っていくっていうのはいかがでしょうか。まあ、これだけじゃなくてね、神戸新聞だけじゃなくてね、このサルトル情報局も同様にこういったこのスクープラボ形式のことをねやっていけたらなと思います。さあ、サルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。 この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。再放送をお聞きくださっている方はもう終わってしまっていることなんですけれども、いよいよ待ちに待ったまんまるのコンサートが5月20日土曜日に旧三木鉄道三木駅駅舎におきまして行われますね。最前申し上げた通り、再放送をお聞きの方はこれに参加することはできなかったというということでね、残念でした言ってさあ、残念でしたは聞いていただいてる方なのか、それとも残念でしたっていう気持ちになってるのはサルトル君なのか言うっていうのはねようわからんわけなんですけども、まあね、よう練習してるんですよどこで練習してまんの言うて言ったら、カラオケもうほんま、うちのかみさんと2人で、練習しましてね、ミキの新しくできた、ミキに新しくできたカラオケ屋さん行きまして、ミキに新しいカラオケ屋さんできたん、どこにできたん言うてね、いう声が聞こえてくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、いやいや、その前にさ、みんな知っとった、175号線のな、あの大村のあたりですよ、岡田金属工業所の道挟んで真向かい、昔っていうか、そのオートバックスがありましたやんか。でそのオートバックスのとこがいつの間にかラムーっていうのになってますね。ちょっと寄ってみてんけど安いなっていうので、まだ皆さんご存知じゃなかったら寄ってみてもらったらどないかなというふうに思うんですけど、いやこれ僕今なんやかんやいろいろ言うてますけど何も思うてませんからね、いやただ行ってきました言うて言うだけなんですけどね、はい、安かったで言うていう事実だけですよこれね。でその、敷地のそやからそのお店の真向かいなんでな、駐車場の、中でそやから、位置関係で言うたらなんていうの、175号線沿いになるわけなんですけど、そこに新しくこうカラオケ屋さんができたわけですよ。ビリヤード場もあったな、それからあのダーツね、なんていうのもできるんですけどね。でカラオケ、そこカラオケゼロっていうんですけど、そのゼロにね僕ら行きまして1時間だけ歌おうって、まあ、1時間歌ったわけなんですけど、あのなんや機種2つあるみたいで、どっちなさいますか言うて言われたんですけど、おすすめはどっちですかって聞いたら、いやおすすめを言うことはできないですみたいなことやってよう分からへんから、まあこっちでええわ言うて言うのでね、ダム言うていうのを選んだんですけどね、まあまあでなんかちょっとこういろいろとこう触りおったらね、なら点数がつけれるやつやったんですよ、点数が。でその点数をつけるのになんかそのビブラートとかしゃくりとか、それからなんか AI による なんていうのこう、感動みたいな、そういう評点みたいなのがあってね、で、それちょっとこう全曲やったんですけど13曲ね。で13曲中全曲はい90点以上でしたからお越しいただく皆さん、20日ですよ、20日、旧三木鉄道三木駅におきまして、はい、開催されます夢工房ふれあいサロンコンサートですけどもね、その、カラオケによって90点以上出す、デュエットがね、デュオがね、はい、二人して歌いますからね。ぜひとも お越しいただければなと思います。と時間の方なんですけど、あ、日時から行こうか。日時ね、日時20日です。20日土曜日、時間の方はと言いますと朝の10時半からで、時間は1時間程度ということになっております。はい、とね、聞いてほしいおすすめの曲言うて言ったら、まあいろいろあるんですけども、藤山一郎さんの青い山脈、これ僕めちゃくちゃ声が大てますんで、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。皆さんのお越しをお待ちしております。番組のご案内を一つ、サルトルのミキテクテクマップなんですけどね、あのミキのええとこを紹介するという番組なんですが、まあ、15分番組でお届けをしております。毎週火曜日土曜日で、これ4回わたってね、放送するというものなんで、まあ、4回とも同じものなんですけど、で後半5月の後半というものがね、5月の16日にスタートいたしまして、で、今回どこに行ったのかと言いますと、三木歴史資料館に行ってまいりました。サルトルも三木歴史資料館行ったことあるやんか言うてね言われると思うんですけども、そう、その時はね、何やったかな、神戸電鉄かな、うん、神戸電鉄の青線の歴史の企画展が行われてた時やったと思うんですけども、1階の本ちゃんの何ですかね、資料の展示っていうのは全然触れてなかったので、ね、でまあまあ今回その、三木歴史資料館の資料展示についてもちょっと触れさせていただいてるんですけども、あの三木歴史資料館いうっていう位置がね、前の、図書館やったとこなんですよね。で、上野丸城址公園の一角にあるいうていうようなことから、まあ、どうしてもその、そこにこう展示されているもん言うと言ったら、あ、三木合戦ではないかというふうに、まあ、勝手にこう頭がこう、ね、イメージを作りまして、で三木合戦の資料がいっぱい並んどんねやろなというふうに思って、まあ、三木合戦にこう興味のある方は、行かれたらどないやろ言うというようなことを言うたり、してきたんですよね。いやいや、ところがところが、まあ、三木歴史資料館というふうに言うておりますから、三木のこう歴史をずっとこう辿ってね、昔からの歴史を辿ってこういろいろとあの展示されてるんですけども、どっから、どの時代から言うていうもんがありましたね。驚きました。そんな時代からこの三木に人が住んでいたんだなというふうな、そういう足跡を辿っております。古いところで言いますと縄文時代から言うということですからね。そんな時代から三木に人がおったんやなというふうに思いまして、なんかそのなんていうのかな、縦屋根式住居の跡とかね、それから亀の跡、壺ね、の跡 跡とか、それから出土品とか言うてみたときに、なんかすごいこう熱うなるもんを感じました。皆さんもぜひ、その番組聞いていただいて行ってもらえたらなと思います。サルトル情報局、お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。